はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で111回目の放送となります。あ、111だねどうぞよろしくお願いします。今日ね、暑いです先ほど駐車場から歩いてくるだけでもね、本当に溶けそうな感じの暑さですね。皆さん熱中症には気をつけてお過ごしください。はい、パーソナリティを務めます島袋です。よろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、沖縄医療生協、全国の組織もあってですね、日本医療福祉生協連の取り組みやですね、沖縄医療生協の取り組みなどをですね、私の方でお話したいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、まず医療福祉生協連のですね、虹のネットワークという機関誌があるんですけど、4ページのですね、機関誌があります。その中からですね、ちょっとお話したいんですけども、6月なんでね、お口の、お口のというか虫にちなんだっていう、6月4日は虫バデーだったようです。その話をねしたいと思います。お口の健康から始まる、おいしく長生きのまちづくりというところでですね、歯と口の健康習慣というのがですね、6月4日から10日ということでですね、1週間、歯と口の健康習慣になっておりまして、厚生労働省や、日本歯科医師会が主催し、ムーシーですね、6月4日ムーシーにちなんで、虫歯予防デーとしていた6月4日から1週間を、現在は歯と口の健康習慣としているということですね。はい、歯と口の健康に関する正しい知識の普及啓発や、歯科疾患の予防に関する適切な、習慣の定着を図ることを目的に、全国 の医療福祉生協、全国の医療生協ですね、では、地域や事業所でさまざまな取り組みを行っていますよというところです。はい、でですね、この、ポスターなんですけどね、医療福祉生協連が出しているポスターの中にですね、この歯と口の健康習慣のですね、内容がありますのでちょっと読みますね。すごすぎる唾の力ということで、ね、唾の力すごいと、今大注目されている唾、全身の健康に関わる重要な電解質や酵素を含んでいますよというところですね。で、唾のですね、威力というかあれはですね、消化を助けると、で、あと口の清潔を保つ、口の健康を保つ、食べ物を飲み込みやすくする、全身の健康を保つ、味を感じやすくする等々ですね、いろいろな効果がありますよ。はい、で、 お口のですね、元気度チェックというのがあります。これちょっとチェックしてですねやりたいなというところなんですけど、一つ目にね、口の中が乾くネバネバするとかですね、2つ目に話しにくい、3つ目に夜起きて水を飲むとかですね、4つ目に口が臭いとか、5つ目にパンが食べづらいとかですね、6番目か、口の中が痛いとかですね、7番目に、味がしない、おいしくないとかですね、8番目入れ歯が痛いという方々はですね、チェックがついたら要注意ですよというところですね。唾液がいっぱい、一押し体操というのもありますね。体操の中身はあいうべ体操とかですね、ちょっとこちらではできませんけども、あとはベロ回し体操とかですね、そういったのもあるようです。ぜひ、ネットででも、ね、調べてみたら出てくると思いますので、動画とかもあるようですのでね、ぜひご覧ください。ちょっとお知らせ入れますね。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。引き続きお届けしますね。先ほどのね、歯と口の健康習慣のお話ですけどね、全国でもね、いろんな取り組みが行われております。いくつか紹介しますね。長野医療生協、タイトルがですね、子どもたちに人気、ピロピロ、吹き戻し、あの祭りとかで売ってる、なんていうんですか、蛇みたいにピョーっと伸びて戻ってくるやつなんて言ったらいいんだろうピロピロですね。で、体験ブースということで、2022年10月に開催された長野県、協同組合フェスティバルではピロピロ吹き戻しですね、で体験ブースを出展しましたと。まずは吹き方の練習、次に紙コップめがけて一息ふうと、ピロピロを紙コップに当ててこのラインまで動かすんだよと、できるかなということでですね、スタッフが声をかけると子どもたちは夢中になって取り組んでくれましたと。ゲーム中、親御さんには子どもの頃からのオーラルフレイル予防についてお話をしました。大変暑い中でしたが、たくさんの親子が参加してくれましたと。これ長野ですね。あと姫路医療生協兵庫ですね、デイサービスと歯科が連携ということで、デイサービス大津では利用者様の身体機能の低下予防や在宅生活の継続を目指し、共立歯科による月に一度の口腔指導を行っていますと。利用者様への口話や口腔体操の指導を受けたり、認知症や介護の必要性の高い利用者様のケア方法に悩んだ時に助言をもらったりして、口腔機能の向上につなげるようにしていますと。はいはい。またですね、食後のケア時に口腔内のトラブルに気づいたときは、ご家族やケアマネージャーに診療等につながるよう提案していますよというところですね。はい。あと医療生協見聞会山口県ですね、サロンで学習会、まあ、サロンっていうのは、まあ、たまり場みたいなところですかね、サロン2次とサロン大関では歯科衛生士によるオーラルフレイルの講話、歯磨き指導の実践を行いましたと。延べ13人が参加し、参加者には歯ブラシ、鏡、染め出し、咀嚼チェックガムのセットをお渡ししましたと。いっぱいいろんなセットがありますね。いいですね、歯の健康ですね。はい。で、東京保健生協、健康フェスタで舌圧、舌の圧力ですね、舌圧測定、2022年10月大泉生協病院で20周年記念 HPH 健康フェスタを開催しましたと。健康チェックコーナーなどと並び、舌圧、まあ、舌ですね、舌の圧力、舌圧測定のコーナーを設けました。舌圧測定は口の中でバルーン、風船を舌で押しつぶすことによって舌の力、最大舌圧を測りますと。ほうほう、そういうのもあるんですね。舌圧は、舌運動機能の、一部を評価するもので、客観的な数値が簡単に得られることから、口腔機能に関するさまざまな調査や、訓練効果の 指標として広く活用されていますよっていうところですね。そうですね、私も初めて聞きましたね、舌圧測定器。まあ、ちょっと、どっかでね、あればやってみたいなと思いますね。はい。あと、出雲医療生協、島根県ですね。はい。健康寿命を伸ばすお口の話ということで、出雲医療生協では、ロングピロピロ、これも吹き戻しですね。吹き戻しの、長いやつを用いた学習会、健康寿命を伸ばすお口の話を開催していますと。出雲医療生協の販売や、支部企画だけでなく、出雲市のサロン、まあ、こちらもサロンですね、364箇所あると、からもたくさん学習会開催の依頼を受けていますよっていうところでですね、まあ、ちょっと全国の、医療生協の、まあ、歯と口の健康習慣のお話をしました。ちょっとお知らせ入れますね。沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。ここからはですね、沖縄医療生協の取り組みをですね、まあ、医療生協だより6月号からちょっとご紹介したいと思うんですけども、まずですね、1面の方から、まあ、活発な意見要望が出されるということでですね、第58回通常総代会議案説明会が行われております。まあ通常総代会がですね、6月に予定されておりまして、まあ全医療生協の沖縄医療生協のですね、まあ、総会ですね、まあ、総代会ですけど、大議員による総会と総代会が行われますが、それに向けてですね、議案の説明会が行われています。まあ、この記事ですね、ちょっと読みたいと思いますね。第58回通常総代会議案説明会が5月11日、12日、まあ、地域職員を那覇南部、中部、北部ということで、まあ、那覇南部は一緒ですね。那覇南部、中部地区、北部地区を3ブロックに分けて開催されましたと。全体の参加者が134名でした。まあ、理事の方からですね、第1号議案、まあ、2022年度活動のまとめ、2023年度活動方針の説明の後ですね、総代の方より質問やご意見を受けたということで、主な意見としてですね、まあ、新豊見生協病院の建て替え工事、今ですね、建て替え工事が始まってて、来年の2月にですね、オープン予定になっております。まあ、この建て替え工事の話とかですね、沖縄共同病院本館東館の工事、こちらもですね、まあ、工事予定しておりますね。まあ、今後ですけどね。で、事業拡大に伴う人材確保の状況や対策、職員を辞めさせない魅力ある職場づくりの提案などがですね、ありましたと。また無料定額診療事業っていうのね、私たちにとって大きな取り組みになるので、まあ、広報を強化し、実績づくりをしてほしい等々ですね、意見がありましたと。管理部職員からはですね、職員へ方針を周知させ団結して達成させていくという力強い意見もあったと。議案説明会は事業方針を深めていく会議でした。貴重な意見が多数あり、私たちの事業への関心と期待が寄せられていることを実感しましたと。喫緊の課題が人材確保ですと。看護部としては、まあ、看護部だけに限らずですね、いろんな部署今人が足りない状況です。沖縄医療生協の看護活動の発信や全国を駆け巡り看護師確保をしていく計画と。来年は良い報告ができたらいいなと思っていますと。6月の総代会は地域組合員と職員組合の団結で成功させましょうと ということで、常務理事のですね、大城恵、常務理事の方からの記事でした。はい、続いてですね、2面の、記事をご紹介します。健康保険法改定成立で75歳以上、保険料が大幅値上げにというところでですね、沖縄県社保協の事務局長高崎事務局長の方からの記事です。75歳以上の保険料の大幅引き上げを中心とした健康保険法改定が5月12日、自民公明国民の多数の賛成多数で成立しました。まず2024年度令和6年度は211万超えの年金収入者が対象となります。翌2025年度、令和7年度より年金収入153万超えが対象となり、全体の約4割が値上げになりますと。具体的には200万の年収の方で年3900円の値上げになりますよというところですね。はい、また今回の改正案の中に国保統一、すなわち国保税の大幅引き上げにつながる一般会計からの繰り入れ解消をさらに強力に進める内容を混ぜ込みましたと。庶民の生活困窮をさらに広げるものです。今回の政府の言い分は出産一時金の捻出財源として担税力がある後期高齢者から引き当てたというものです。子育て支援策の不十分さを分かっているのであれば、真に担税力のある富裕層や大企業から課税すべきではないでしょうかと。そもそも年収153万円以上の高齢者の生活は厳しく、担税力があるとは到底言えません。この間年金は削られ、医療介護の自己負担を引き上げられてきました。引き上げられてきた高齢者の貧困率はすでに先進国トップクラスであり、家族の負担も限界ですと。欧州ではありえない日本の老後不安は家族の現在と若者の未来を壊すものです。世界に例を見ない年齢による差別である後期高齢者医療制度を廃止し、真に公正公平に全世代の生きる権利が保障されるよう、国の責任を明らかにして社会保障全体の抜本改革を求めていきましょうというところですね。はい、ちょっとお知らせ入れますね。沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今度はですね、医療生協代理4面から、お話ししたいと思います。ですね、支部やですね、ブロック通信ということで、各いろんな支部とかブロックでの、取り組みなどをですね、班も含めてですけど、お話したいと思います。まず、一つにですね、一人一人を大切にする活動ということで、南城市支部のミルク班の活動なんですけどね、南城市支部ミルク班ですと。活動場所は、ウルゲン区農村集落総合管理施設、公民館とですと。組合員6人、指導者は西原支部の運営員と。毎週水曜日9時30分から10時30分で活動していますよと。活動内容は、血圧、体重測定後にストレッチ、筋力アップ体操をしますと。タオルやダンベルを使い、ユンタクと笑い声の絶えない時間で終了したときは、身も心もすっきりした表情ですと。いいですね。さて、4月22日土曜日14時半から16時、アガリティーダ公園でハマウイですね、ハマウイ、はいはい、を楽しみましたと。きっかけは 新しい組合員からですね、体調が心配で体操に参加できない、楽しかったのによというの声を受けてですね、他の組合員からも、まあ、せっかく親しくなれたのでこれからも関わり続けたいねとの思いがありましたと、4月の浜ウィーで外に出ようと決定したといいですね、みんなで外に行こうと、当日は飲み物、一品持参でしたが、サンゴチワシね、おにぎりデザートと7品もあり、満腹になりましたと。すごいね、いっぱいだね、海水に手足を、浸し健康を願いましたと。今回も S さんの、要望を受けて大好きなカラオケに行く計画をしています。まあ、しっかり航空体操をしていきますねということでですね、カラオケで航空体操するというところですね、はい。あと春のですね、伊江島百合祭りに、行っております回し上がり支部ですね、4月22日、晴れた、爽やかな日曜日、回し上がり支部のピクニックを3年ぶり、まあそうなんですよ、コロナでですねなかなか動けなくて3年ぶりに開催しましたと。コロナで行事ができなかった分の予算も活用し、会費は3000円で行いました。バスが満員にならないよう制限し、参加者は子どもを含めて38名、バスの中で豊見生協病院の建て替えも紹介して増資の訴えも行いました。医療生協の方針通り、バスの中ではマスク着用でしたが、外では自由にしましたと。まあ外ではねマスクしないでねでもいいよっていうところですかね、はい。観光客が戻りつつある中で船はほぼ満員、伊江島に行ってますからね、はい、フェリーで、本部港から出港しフェリーから眺める、伊江島は綺麗でしたと。百合祭りを見学し、現地の弁当屋さんで調達した弁当は美味しかったと評判でしたと。港の、お土産品店で買い物タイムを作り、特産の島らっきょういいね黒糖をお土産に皆さんに満足して帰路に着きましたと。久しぶりに外で食べる弁当もコロナ禍で忘れていた開放感に浸ることができましたよというところでね、回し上がり支部の取り組みでしたね、はい。次にですね、まあ、幌久北支部の、まあ、総会各支部がですねこの時期総会を結構やっております。まあ、SDGs で支部活動の継続をというところでですね、幌久北支部は4月28日16時半から幌久虹の広場、これもまああのたまり場的なところですねにて支部総会を開催しました。総会開催時前に、2023年度がコロナ禍を取り戻す楽しく前進できる活動が取り組めるよう話し合いましたと。総会当日は一部総会二部交流会の日程で10名の参加でした。交流会では医療生協の理念がさらに輝けるよう SDGs で支部活動の継続になるよう、理事を中心に組合員の声を出し合い共に考え組合員になってよかったと思っていただけるような活動をと話し合いましたと。運営員、まあ、この地域のですね支部の役員なんですけど、運営員には87歳おすごいねになられる方もおり、前向きな姿勢に感謝ですと。新年度は地域担当以外の職員にも協力をお願いし、組合員の輪がさらに広がるような活動をしようと、意思統一した総会でしたということで、幌久北支部ですねの総会ご紹介しております。あとは5月の31日までにはですね16の支部が、3年ぶりに、まあ、対面でですね総会を終えておりますよっていうところです、はい。もっともっとねたくさん紹介したいところなんですが、まあ、ちょっとお知らせ入りますね。 はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。お、ま、もう1分切ってしまいましたね。はい、ちょっと最後に少しだけ、皆さんからのですね、投稿された記事をですね読みたいと思います。斜めのですねふれあい広場というところなんですが、心ウキウキ、初夏を迎え岩崎草ゼミの声が聞こえ、なんだか心ウキウキします。コロナ生活も緩和されたせいでしょうか、とかですね、こういったのが載っております。もうそろそろ時間ですので、皆さん、それでは沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。